東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
1月15日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。いや、お正月からね、あっという間に2週間が経ちましたが、いかがですか、ご気分は。私はまだですね、完全に正月気分が抜けていないんですけれども、今日1月15日を中心とした数日間を小正月というそうなんですね。小さい正月ですね。豊作祈願の行事や生ハゲなどの、ね、行事を行って、病気ですとか災いを払う地方もあるのが今の季節ということですね。風邪などお気をつけください。さて、始めていきましょう。この番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今夜はインスタグラム初代日本事業代表責任者で、株式会社ウェルネスミー CEO の永瀬嗣秀さんをお迎えしてお話を伺います。デジタルフォームフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォームフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今夜は元インスタグラム初代日本事業代表責任者で、現在株式会社ウェルネスミー CEO の永瀬嗣秀さんをお迎えしました。永瀬嗣秀、通信事業会社、外資広告代理店などを経て Facebook Japan に参画。2014年にインスタグラムの初代日本事業代表責任者に就任。日本におけるインスタグラムの収益モデルを確立。その後、ロレアル日本法人で初代 CDO に就任し、 CDO オブザイヤー2017を受賞。その後、エンターテインメント会社 LDH ジャパンの執行役員兼 CDO などを務め、2019年には自身の会社を中心にパラレルキャリア&ワーキングを遂行し、2021年にウェルネス事業の会社、株式会社ウェルネスミーを共同代表で設立、 CEO に就任。同時に東京 FM のチーフデジタルプロデューサーも務めている。永瀬さん、よろしくお願いいたします。日本を代表するトップマーケターということで、実は東京 FM のチーフデジタルプロデューサーにも就任なさっているんですよね。
そうですね、はい。
東京 FM のデジタル周りを裏でぐいぐい動かしてる人っていうことで合ってますか？
もうそういうことを言われることはやっぱ多いですよね。
先ほどもね、肩書き紹介しましたけど、多岐にわたりますよね。ロレアルから始まって、今 LDH さんとかもやってたりとか、あとウェルネス系もやってたりとか、本当ね、いろんなご経歴の中で、ちょっとまず伺いたいのが、2014年にインスタグラムの初代日本事業の責任者になられた、つまり日本にインスタグラムがやってきた時に、責任者をされていた。
そうですね、ローンチをさせてたことですね。
2014年ってもうアメリカでは流行ってたんですか？
そうですね、ちょっと数年前に、はい、インスタグラム自体はもっと前からあったんですけど、フェイスブックが買収したのが14年とかそんな時だったと思います。
なるほど、日本では14年にやってきて、そこから何年くらいで普及し始めたんですか？
何を普及というかちょっと難しいですけども、でも1年で1100万人ぐらい伸ばしました、ユーザーを。なので、それはすごいと思います。
それって、今もうこれだけインスタグラムが当たり前になってる時代だと、来た時になんかもう自然と広まったのかと思いきや、実はいろんなこう布石があったんだろうなと思いますが、簡単に言うとどんなことをしていったんですか？
やっぱりそのグロース戦略っていう言葉があるんですけども、やっぱりこう人々に使ってもらうために、その人々が使って、さらにその周りの人々が使っていくようにするにはどうすればいいかみたいなところを、やっぱりすごく入念に戦略を立てておりまして、インスタグラムの場合は写真じゃないですか、平たく言うと写真が上手い人たちを先に取り込んだ方がいいんですよね。
なるほど。
もしくは綺麗な写真を持っている人たちを先に使ってもらう、例えばナショナルジオグラフィックさんとか、あともちろん写真家さんとか、あとは モデルさんとかいっぱい写真持ってるじゃないですか、綺麗な使ってない写真を、あとブランドもその時計とか宝石とか見たこともない使われなかった写真もいっぱいあるので、そういった人たちをまず巻き込んでですね、インスタグラムのプラットフォームに上げてもらいましたと。あとは著名人でマドンナさんとかそういったことは分かりやすいと思うんですけど、まあ、私生活なんて絶対見れないじゃないですか、そういった写真を上げてもらうことによって、そこには見たことない写真がいっぱい、綺麗な写真が集まってるってことをやっていくと、みんなとりあえず見に行こうっていうことで使うじゃないですか。で、まあ、写真に自信がある人はもうそれ見ちゃうとちょっとハードル高いじゃないですか。
確かに。
なんか綺麗な写真じゃないとあげれないみたいな、はい、映える写真じゃないと無理だみたいなのがあって、まあ今でもそうだと思うんですけど、でそれが実はすごく素敵な抑止力になってるんですね、そのプラットフォームの質を維持するのに。なので、まあ、そういった戦略をし、写真がどんどんいい写真に上がっていき、でまあそれだけだとちょっと難しい、なんか広がりが、ね、薄いので、フィルターとかをつけてあげて、
はい、
誰が撮ってもそれなりの写真に見えるような形でやるみたいなところをこう順序立ててやっていくとうまくいくかなっていう感じですね。
いやすごい話でしたね今。だからどこから種をまくかによって、うん、その秩序がどう形成されていくかっていうことにつながるというか、
まさにもう文化作りだと思うんで、なのでその多くのアプリとかサービスローンチして失敗するとこも5万たるんですけど、多分その文化作りとか人の動きをちゃんと把握して行動に移させるってところが多分非常に弱いんじゃないかなというふうに思いますね。
そもそもなんですが、CDO という肩書きもお持ちで、これ、
はいはい、
チーフデジタルオフィサーだったんですか ね。これ日本だとまだあまり聞きなじみないんですが、諸外国では、
そうですね、まあ海外ではアメリカ中心にですね、もう何千人っていると思います。で日本はまだまだ、僕がこれになったのって2017年、はい、16年ぐらいだったと思うんですけども、その時には、まあ、もう日本はもう僕が最初の一人でしたし、海外ではその時にもうすでに5000人以上いたので、やっぱりもうその差は出てると思いますね。
今って日本の企業の大概がおそらく会社の中にいるなんとなくデジタルが強そうな人にそれをなんか託してて、でその人があまり決定権もなければ権限もないから結局人がついてこないっていう感じが起こってるんじゃないかなと思いますが。
そうおっしゃる通りです、まあ、EC の担当がそのままデジタルの責任者とか、はいはい、まあ、予算もないのに、もしくはメディアバジェットを持ってないのに、なんかそういう役職になったりとかすると、まあまあ変わんないですよね。
という意味ではやっぱり永瀬さんみたいに、まあ、ほぼ経営陣というか役員とかそれくらいのポジションの方がもうデジタルを仕切るっていうふうに推進して引っ張っていかないと企業は変わらないんです
ね。でしょうね。経験値的にもそうです。
CDO が管轄する範囲って、まあ、本当デジタルの広い範囲だとは思うんですが、はい、その具体的に例えば顧客とかにつながる、まあ、サーフェイスというか、なんて言うんだろう、そのデジタルの部分のマーケティングの部分以外、例えば DX とかも管轄なんですね。
もう全てですよね。例えばまあ、マーケティング、まあ、僕はマーケティングのバックグラウンドを持ってるので、はい、その色が強くなってしまいますけど、うん、本来ならば、まあ、マーケティング営業っていうものが、まあ、結構強くつながりを持ってると思っていて、マーケティング戦略がデジタル戦略になる、例えばそれがなんか顧客情報の扱い方だったり、その取り方だったりするのを店舗でやる、そういったことを営業が、まあね、管理する、でもそこでe コマースがつく、で e コマースとかでだんだん売れてくると、やっぱロジスティックス、サプライチェーンとか倉庫とかそういったところの改定をしなきゃいけない、まあ、そこを AI 化したり、なんかもっと早く Amazon とかの倉庫を借りたりとかして、そういった戦略をつき始める。でそうなると工場、例えば化粧品だったら工場を作るスピードも変えなきゃいけない。スピード変えるって言っても急に変えれないので、人を雇うとか、そうするとまた今度工場の仕組みを AI 化するとか、なんかいろいろ工夫をしなきゃいけない、オートメーションしなきゃいけない、はい、そうなると今度は開発の方もそれに合わせてスピードアップする、何かを施策を得なきゃいけない。でそうなるとその一連の動きをまた会社の社員に教えなきゃいけない、はい、教育の部分もある、でそういった変わったことを始めましたっていう PR もしなきゃいけない、そうなると PR 広報たちもそのデジタルのリテラシーを上げなきゃいけない、となると、まあ、教育から現場の、まあ、細かいシステムの改善まで全部見るのがやっぱり CDO ですよね。全部ビジネスってつながってるので、
はい、
人体のように、なので1個悪くなったり1個良くなったりすると全部変えなきゃいけない、それをやっぱりやっていくのが、まあ、社長はそこまで分かんないので、大抵の人たちは、今の社長たちは、まあ、これからの社長はね、もう詳しい感じがもうあるかもしれないですけど、やっぱそういったところを代わりにやっていくっていうところが CDO の役割かなと思いますね。
なるほど。
ちょっとねかっこよめに言ってますけどね。
いやかっこいいっすあのリスナーさんに伝わらないのが悔しいんですが、あの、はい、永瀬さん自体もですね、あの非常にスマートでちょっと、ね、色気があってですねちょっとあの
怖い怖い、
ちょっとっていうか、なんかかなりかっこいい感じなんで、あのぜひネットで調べていただければと思うんですけれどもご自身の生活もやっぱりかなりデジタル化されてるんですか？
全然です、超アナログです。今それこそしてませんけど、持ってる時は全部自動巻きですし、僕レコード聞いてますし、
はい、
本は全部ハードカバーです。
あ、 Kindle じゃないんです
か？じゃないです、じゃないです。
へー、
かっこいい、なんでも電動キックボードとかも乗らないですし、はい、僕自転車なのであ
、そうなんですね、はい、
このデジタルを推進する本当に重要なところってアナログの部分なんですよ。
というと、
あの変えちゃいけない部分をいかに守って伸ばすかってとこなので、
はい、
その変えちゃいけない部分を伸ばすのがデジタルの役目で、なんか全てをデジタル化するとかいう人たちものすごいんですけど、
はい、
僕そういうのすっごい嫌い で、
うんうんうん、
で今回の東京 FM も本当に東京 FM ラジオのいいとこだけを残して、その良さをもっと広くするっていうのが僕のやり方というか、なのでまあロレアルの時もなんかすごいデジタルが進むとか、もう全くなんか人がいなくなったとかそういうことじゃないですよね。やっぱ美容部員は必要で、そこになんかあのロボットを置いたいとかタッチパネルでやるとかそういうことはもう全然、なんかその化粧品の女性の心を全然くすぐらないので、もうちょっとそれこそ、あ、でもデジタル化で一番最初にやったのは教育で、教育の中でもマナーとか受け答えとか、このデジタルの世界でこそどうやったらもっとあったかく接せれるとか、でそうすると何が起きるかって、個人情報を取りやすくなるんですよね。じゃあこのアンケート答えてくださいとか、そこは iPad でも何でもいいんですけど、なんかその会話が実は一番重要な接点だったりするので、美容部員さんを辞めてなんか iPad で全部対応しましょうとか、
ありえないですね。
そこが面白くないですし、
アナログとか人間味温度感の良さを生かすためのデジタル、
そういうことになりますよね、ポイントとしては。
なるほど、
まあ、所詮ね、人と人とのやり取りと駆け引きとかそういったことでビジネス成り立ってるので、
はい、
内側も外側も、
うんうんうん、
なんかそこをどう生かすかってとこの方が注目ポイントかなというふうには思います。
ウェルネスの分野にも今、はい、あの強く携わっていらっしゃいますけど、ウェルネスミーという会社を立ち上げられたということで、はい、これはどういう会社なんですか？
これですね、
はい、
これからの健康ビジネスってすごく盛り上がってくると思うんですよね、
はい、
みんなあの、まあ、しかもコロナっていうこのコロナ禍の時代において、やっぱみんな自分に向き合う時間が増えましたし、生き方を考える時間も増えたの でその中でやっぱり時間の使い方、自分のその、まあ、エネルギーの使い方みたいなところはすごく追求されてくるようになってくるだろうというのも見越して、あの立てさせていただいた、作らせていただいた会社なんですけど、
はい、
あのやっぱりその自分の生き方は幸せであるべきですし、時間もお金も人も自分のために使うべきですし、はい、まあ、どうやって豊かにしていこうというところの提言と、まあ、そのアイデアとそれを実現させるものというものを提供していくと、まあ、人々はもっともっと幸せに自分のために生きていけるんじゃないかなというところをテーマとして作った会社ですね。
あのホームページを拝見するとカミングスーンという言葉が先ほどあったんですが、はい、じゃあここからどんどんいろいろサービスがローンチされていくっていう感じですかね。はいはい、そうですね。
ビジネスパートナーにあの元テレビ東京の森本さん、うん、森本智子さんがいましてですね、
はい、
まあ、2人で一緒にこの会社を立ち上げ進めているんですけども、
はい、
まあ、彼女のお母さん、まあ、これちょっと、まあ、僕からそんなに多くたくさん話すべきじゃないんですけど、あの、まあ、がんで亡くなられてでもして、はい、やっぱそういった意味でも、あと彼女がすごく一生懸命20年間でしたっけ、ワールドビジネスサテライトとかで活躍されてたので、
やっぱり夜のね、ナナちゃんは森本さん
大変ですか、
ね、でしたよ。あの私も先日あのたまたまご縁があってお会いしたんですが、
はいはいはい、
本当に聡明で素敵な方ですよね。
いや、なんかもうその裏にある努力とかはすごく一緒にいて感じるので、まあそういった意味でも彼女もいろいろ自分の生き方、働き方をすごい見直したいし、うん、まあ、女性をもっともっとサポートしたいっていう、
はい、
やっぱすごい気持ちがあり、お母さんのこともあり、どうやって女の人たちがもっと輝けるか、楽しく美しく、うんうん、なので、まあ、健やかに いったところをやっぱテーマにしていくと自然にそういった流れになっていく。
うーん、
でウェルネスミーっていうのも、まあ、ウェルネス、あの、まあ、健康と幸せを、まあ、自分のためにこれから使っていく時代だっていうのを、まあ、テーマとしてつけてるんですが、まあ、そういったことの思いがやっぱ強くなっているので、これからは、まあ、健康的になる、まあ、肌が綺麗になる、もちろんクリームとかコスメとかそういったものもありますし、リラックスするようなサービスもありますし、なんかもっともっと自分の体と見つめ合うプログラムだとか教育だとかっていう方面にも手を伸ばしていけたらいいなというふうに思って今動いてる次第ですね。
なるほど。じゃあプロダクトからサービスからいろいろ幅広く展開されそうですね、
はい、
いやでも永瀬さんのようにこういろんな方と携わりながら、いろんな例えば会社さんと契約というか、まあ役員として入ったりとか、
はい、
そういう働き方って、まあ本当今なんかそういう働き方があるらしいぞっていうのがようやくみんな気づいたところで、
はい、
まあ、今後そういうふうに行きたいなって思われてる方も多いと思うんですが、
ね、
そういうふうに働いていくことにおいての何かこうアドバイスとか、
うんうん、
流儀とか心情とかあったら教えていただいてもいいですか。
そうですね、やっぱりまあ僕自身も思うことと、また周りにすごく言われるのが、やっぱりちょっと日本語でね、なんて言うのか分かんないですけど、ピープルパーソンって呼ばれるんですけど、
ピープルパーソン、
多分ちょっとうまく訳せないんですけど、誰にでも好かれるっていうことだと思うんですよね、うん、みんなの人みたいな、
はいはい、
でそれすごく重要だなと思っていて、こんだけ忙しいと、例えばですよ、スケジュールもダブルブッキングどころじゃない時は多々起きるんですよ。
トリプルブッキング
とかクワトロブッキングとかあるんですけど
初めて聞いた。
でそれってどうマネージするかって、マネージできないんですけど、
うんうん、
やり方としては一つしかなくて、許されるってことです。そうなんですよ。それでも好きでいてもらえるとか、
はい、
もうしょうがねえな永瀬さんみたいなの、
うんうん、
やっぱりできるかできないかですごい差があるんですね、
ま
あ、あの人全然スケジュール守ってくれないし、もうダメだ、
うんうん、
ってなってそれだけで契約切られることもありますけど、
はい、
もうそこの差だけなんですよ多分。
いや結構目から鱗です。
なのでやっぱ人間力って言いますけど、はい、やっぱ人間力の中でも、もう好かれてるとか、そのパーソナリティ、
うん、
すごく重要だなってもうここに来て思いますね、
うん、
なんか英語が喋れるとかどうでもいいです、
うん、
本当にトイックの数字とかなんか過去の大学の成績とかはどうでもよくて、はい、やっぱどんだけ好かれてたかとか、
うん、
まあ、そういう意味ではフォロワーがいくら多いかとかは、まあ、そこの中のでのエンゲージメントとかそういうのはやっぱ少し意味があるのかなと思いつつも、
うん、
まあ、実際に働くってなるとやっぱそこは好かれてるか好かれてないかでもだいぶ違うので。
そうですよね。会社で活躍してる人とか見ても、うん、なんか別に学歴じゃなくて本当にキャラで、
そうですね、キャラですね、
好かれていろんな仕事がね降ってくる方とかいますもんね、
うん、そうなんですよ。さっきちょっとお話ししたロレアルでのその CDO の役割も、はい、いろんな部署をまたいで管轄を見ていくじゃないですか、
うん、
そうなるといろんなカルチャーがあって、うん、いろんなセクショナリズムがあって、はい、いろんな言語があるんですよ、
うんうん、
で言語はまあその部署その部署での言語を知ってればいいんですけど、エンジニアだったらプログラミング言語が必要ですし、
うんうん、
サプライチェーンだったらそのサプライチェーンの言葉がありますし、はい、開発だったら開発研究の言葉があるので、もう知ってればスムーズにいきますし、知らなければ、まあ、それなりにお互いなんとかこう話し合って理解しようとするんですけども、
うんうん、
まあ、それでもキャラが良ければ話って進みやすいんですよね、
うん、
なので好かれてることとか、まあ、ちょっと今すごい平たく言いますけどすっごく大事で、
はい、
で副業するとかって簡単にみんな言いますけど、うん、いろんな人が同時に扱うってことなので、
はい、
そうなるとなんかそのマルチタスクで管理がうまくいくってよりも、うん、好かれてる方が実は何でも楽になるっていうことの方が実は効率よくて早いっていうか、仕事も長く続くってことなんですよね。
しかも永瀬さんちょっとこれどうにかなりませんかねみたいないうあのカジュアルな相談からきっと仕事が生まれたりっていうのがたくさんありますもんね。
まさにそうなんですよね。
人間関係ですね。
人間関係です。
何事もね。
でそれをうまく使えてるのがやっぱりアメリカヨーロッパだと思うんですよ、
うん
う
ん、
ソーシャル、フェイスブックとか。日本人ってあんまりうまく使えてないと思うんですね、
はい、
そういう意味でも、
はい、
やっぱりその人間関係をうまく深くでより自分にとって必要な人間っていう人たちとどう結びつけれるかっていうところがやっぱりデジタル、ソーシャルのプラットフォームの使い方だと思うんですね、うん、
じゃあもしかしたら仕事においても、まあ、今ね働き方悩んでる方にとっては、はい、その人との関わり方とか、
うん、
人との距離感の縮め方とかいうことが深いテーマになるかもしれない。
いやもうまさにそこだと思います、
うん、
でそれがどんどん難しくなっているからこそちょっと危機感を覚えていて、うん、コロナ禍だとね飲みにも行けないので、
そうですね、
はい、そうすると日本人が心を打ち解ける方法が一個なくなってしまう。
確かに。しかもすごくコミュニケーションがね、
ね、すごく大きな部分じゃないですか、はい、やっぱそこがすごくどう、それをこう何でしょう、カバーするか賄うかってところがやっぱり経営陣の腕の見せ所だったり、
うん、
会社の保ち方だったり、まあ、それ個人でいう人間関係の、作り方だったりするかなというふうに思いますね、
はい、
まあまあ最終的に何とかやってくれるだろうと信じてもらえるところとか、まあそれも人間力なので、別になんかスキルが高いとか何でスコアが高いから信じるってことは多分人ないと思うんですよね、うん、
いやでも今日永瀬さんをお迎えするにあたってすごくこうデジタルでこうなんていうんだ、ちょっとどっちかというと温度感で言うとヒヤッとする話が多いのかなって思ったんですけど、すごく最終的には温度の高い温かくて人だぜっていう話に落ちてきて、なんだかすごく安心っていうか、なんかはい、いい気持ちになりました。そう、
ほとんどデジタルの話しないですね。
そうなんですね、うん、
やっぱ何が大事かとか、うん、何が好きですかって話からやっぱ始まるのと同じで、うん、
はい、
やっぱ大切なものを大切にしていくってとかポイントになるのかなって気がしますね。
なるほど、いやでも永瀬さんがねいらっしゃる CDO としていらっしゃる東京 FM でこのデジタルの番組が今できてるというのは、はいはい、なんかすごくご縁があるというか感慨深いなと思います。引き続きご指導のほどよろしくお願いいたします。いや、とんでもないです。
よろしくお願いします、
はい、ということで永瀬さん本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルフォルムは今年で60周年の IT 企業、どんな仕事をしているのでしょうか。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
なるほど、テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導いているんですね。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。デジタルフォルンでは他で経験を積んできた方々を積極的に採用しています。詳しくはホームページで。デジタルの力を使って一緒に未来を作りましょう。
デジタルフォーンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォロンフューチャーピックス、今夜は株式会社ウェルネスミー CEO の永瀬嗣秀さんをお迎えいたしました。いや、永瀬さんのお話でデジタルをどんどん推進していくためにはアナログの変えちゃいけない部分、そのもの自体のいい部分を変えない工夫をする必要があるというお話を本当に胸に響きました。何かね、こうビジネスにも活かせそうな感じがしましたね。日本ではまだまだ馴染みがない CDO という役割、躍進を続ける企業には必要な存在として今後ますます浸透していきそうです。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by Digital Forum.